おはようございます。第254回定例会にあたり一般質問を行います。秘書並びに理事者の皆様にはご答弁方よろしくお願いを申し上げます。今日12月9日でありますが、昨日8日はあの太平洋戦争から81年目を迎えた日でありました。私たち日本人にとって忘れられない日であります。また8月6日8時15分、8月9日11時2分、これは共に原爆投下された時刻であります。そして8月15日終戦記念日であります。私たちにとって忘れることのできない日であります。今や世界国中では紛争が絶え間なく続き、昨今ではロシア・プーチン大統領によるウクライナ侵攻、全く蛮行に比するもので、私たちは毎日の報道、非常に胸を痛くしている思いであります。一日も早く終わってほしいと願っているところであります。私事になりますが、過去の定例会において歴史教育について2度ほど質問をしてまいりました。この目的は子どもたちにこの歴史教育をきちんと学んで、そして近代現代に関する事柄、これは国際競争力に勝るという意味合いからも子どもたちには大事な教育であります。ぜひともそのようなことが噛み砕いて教えられ、日本人として誇りを持ち国土を守るという気概を持っていただきたい、このような思いで私は質問をしてまいりました。今年高等学校の歴史教科書は大幅に改善されました。これまでは日本史 A、B という科目でありましたけれども、新たに歴史総合という新しい必修科目になりました。これは今申し上げた通り、近現代に比重を置いた教育がなされると、こういうふうなことであります。非常に良かったなと私は思っております。そしてそのことは、学校によってはその近代現代この期間から歴史を教えていくというような学校も出ておるようであります。非常に頼もしい姿だなと思っております。このようなことから、私はこの明治以来、幕末明治以来、日本の近代国家が成長し今日に至っている、ただその戦争があったことによって私たちはそのアメリカの傘下に意識を置いて、何かあればアメリカが守ってくれる、このような思いで過ごしているのではないか、このように思って私は危惧しております。全く表現が良くないですけれども、平和を強調している、日本人大丈夫か、このように言いたいところであります。近隣では北朝鮮からミサイルが飛んできたり、中国から尖閣諸島に領土侵犯を犯してみたり、このようなことが日々繰り返されております。なんとかこのようなことを、私たち日本人、日本の国を守るという気概でもってこれから進んでいかなければならない、こういうふうに思っております。そのようなことから今日の質問は、 近代、現代に結びついている事柄について質問をいたしたい、このように思っております。その最初の質問は、重要土地利用規制法、この9月に全面施行され、正式には重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律といいます。これは国家安全保障上支障となる恐れのある重要な土地の取引やその周辺における利用行為の規制を可能とするものであります。この背景となったのは、2010年代に入り、安全保障上重要な施設、海上自衛隊長崎県対馬にある対馬防備軍防備隊や航空自衛隊千歳基地などの周辺の土地が中国や韓国などに外国資本によって取得されていることが相次いで報じられ、外国資本による不透明な土地取得を防ぐことを目的としているものであります。内容については、自衛隊基地及び原子力発電所の周辺1キロメートル、国境の離島を注視区域と指定するものであります。よって、おのずと私どものこの陸奥下北半島もその地域に指定されるのではないか、このように思っております。先月の第一次候補地として指定されようとしているのが、我が青森県では大間崎の先、弁天島であります。そのようなことから、私たちの環境も少しずつ変わっていくのかもしれません。よって、そのことについて国からの通知があるのかどうか、また、そこに起因する注視しなければならない点があるのならばお知らせください。第2点目は、海上自衛隊大港基地についてであります。大港基地の始まりは、明治35年、横須賀鎮守府の配下において水雷弾が置かれたことにあります。そして、明治38年、洋行部に昇格し以来、戦争を通じて現在に至っております。今年7月、陸奥市及び陸奥市議会でもって、防衛省に要望書を出しております。内容は、海上自衛隊大港基地構内等の浚渫及び大型艦船の配備についてであります。このことの回答についてどのようなものであるのか、またその対応についてどのように考えているのかお知らせを願いたいと思います。そしてそのようなことから今後の自衛隊との共存共栄についてどのようにお考えなのかお伺いをいたします。3点目は砺波藩史跡についてであります。砺波藩史跡につきましては明治3年会津藩がこの下北へ立藩して150年を昨年迎えました。砺波ヶ丘地区または会津藩が船で上陸した安堵湾、また先般立藩150年記念、そして陸奥市の62年の 記念をして、司馬五郎の北の慟哭読み語り劇の上映がされた、司馬五郎の住居跡、それらの史跡があるわけでありまして、その史跡について、わかる人はわかるのでありますが、興味のない方については、ただ素通りをしているという状況に過ぎない史跡であります。どうかこれからも会津の影響をもとに下北が育っているというようなことも言われておりますので、将来にわたってこの史跡は大事に伝えていかなければならないものであります。そのようなことから、新たに道路沿いに観光史跡案内、このような看板を設置するか、または立ち寄る際の駐車場などを整備できないものか、その計画はないかお知らせ願いたいと思います。最後の質問は、JR 大湊線の存続についてであります。これも明治5年10月14日、新橋から横浜まで開通したのが日本の近代化の始まりと言われております。我が大湊線は大正10年9月25日に全線開通しております。昨年はこの開通100年を迎え、そして皮肉なことに今日その廃線を論じなければならないという心配事が出てまいりました。昨日もこの JR 大湊線についての質問がありましたことから、私は経過については承知いたしましたけれども、JR 東日本から廃線の協議、存続についての打診の案が来ているものかどうか分かっていたらお知らせを願いたい、そのように思います。これで壇上からの質問を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。
市長、おはようございます。富岡幸男議員のご質問にお答えいたします。まず重要土地利用規制法についてのご質問の1点目、規制法の趣旨から、当地域も指定対象になり得るが国からの通知はあるのか、また注視すべき点は何かについてお答えいたします。当市には海上自衛隊大湊基地をはじめとする防衛関係施設や原子力関係施設が立地しているものの、現在のところ国から候補地指定にかかる通知は届いておりません。また市民の皆様が注視すべき点といたしましては、国による指定を受けた際には目的に応じた利用制限を受け、従わない場合は刑事罰の対象となる可能性もあるということであります。市へ通知が届いた際には、広報無知やホームページ、SNS にて速やかに情報を発信いたしますので、市民の皆様におかれましては、情報を注視していただければと存じます。次にご質問の2点目、規制法についての所管についてでありますが、我が国の安全保障を取り巻く国際情勢が厳しくなる中、政府が国土を守るという点において、非常に重要なことだと認識しております。次に海上自衛隊大湊基地についてのご質問の1点目、これまで防衛省に要望してきた事項とその処理対応についてお答えいたします。これまで防衛省に対しては防災食育センター整備に伴う財政措置についてや、下北むつ市企業連携協議会との連名で自衛隊の事務用品調達にかかる地元発注の継続について、 海上自衛隊大港基地内等の浚渫及び艦艇配備についてを、さらに陸奥市議会との連名で海上自衛隊大港基地港内等の浚渫及び大型艦艇の配備について、陸奥湾における掃海訓練の継続実施についてを要望しております。一般的に国においては個々の要望への回答は行っていないと認識しておりますが、地域の中小企業、小規模事業者等の積極的な活用について方針が示されているほか、浚渫工事や掃海訓練につきましても定期的に実施されており、地元に配慮された対応がなされているものと認識しております。今後につきましても、陸奥市議会や関係団体の皆さんと連携し、必要な要望活動を継続してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、今後の共存共栄策についてお答えいたします。海上自衛隊と陸奥市との関係は、明治35年の旧海軍大港水団遺団以来、歴史的には100年を超えるつながりがあります。現在はご当地グルメをはじめ、各種イベントへの協力など、市の経済活性化になくてはならない存在であると認識しております。また、海上自衛隊大港基地が存在することにより、特定防衛施設周辺整備調整交付金が当市に交付されております。本交付金は、令和3年度はインフルエンザワクチン接種費用助成事業、スクールサポーター配置事業、小中一貫教育非常勤講師配置事業、陸奥市外国語指導助手配置事業に活用させていただいております。今後も陸奥市の発展のため、引き続き共存共栄を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、砺波藩史跡について、および JR 大港線存続についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
経済部長。
砺波藩史跡についてのご質問、一目でわかる史跡の観光案内看板および、駐車場整備計画についてお答えいたします。市内にあります砺波藩ゆかりの史跡としましては、徳源寺、円通寺内にあります昇魂碑、芝五郎一家居住跡と顕彰碑、砺波藩墳墓の地、砺波藩市上陸の地、および砺波藩史跡地の計7箇所となります。各史跡の観光案内看板につきましては、サイズ、デザインは異なっておりますが、史跡の景観、立地環境等に配慮した木製標柱等を設置し、ご案内しているところでございます。次に砺波藩史跡の駐車場につきましてでございますが、現在、それぞれの史跡付近に専用の駐車場がない、または駐車可能な台数が少ないことから、バスでの移動、もしくは下北旅アシストが実施しております、下北観光タクシー乗り放題プランをはじめとするタクシーのご利用をご案内しております。砺波藩史跡の観光案内看板および駐車場整備計画につきましては、観光客等の史跡地での滞在時間や、少人数旅行の増加に見られる旅行形態の動向、および各史跡の周辺用地の状況等も勘案し、総合的に整備のあり方を判断してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、砺波藩史跡は、市民の皆様および砺波藩関係者等の誇りであるとともに、歴史、学術上貴重な場所でございます。こうしたことから、会津若松市や関係団体との交流事業および砺波藩の歴史に関わる情報発信を継続してまいるとともに、史跡を訪れる皆様にとって心が洗われるような尊厳のある空間となるよう、引き続き必要な整備について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
JR 大港線存続についてのご質問の1点目、 JR 東日本から廃線または存続案の打診の状況についてお答えいたします。本年7月28日 JR 東日本が2019年度実績におきまして平均通過人員が1日あたり2000人未満の線区について持続可能な交通体系を建設的に議論することを理由に初めて利用状況について公表しております。今回の収支公表について JR 東日本では赤字路線イコール廃止ではなく沿線自治体等と持続可能な交通体系を建設的に議論していくための公表であるというようにしてございます。次にご質問の2点目、今後の存続協議について地域住民説明並びに沿線自治体、県、国に対しどのような姿勢で臨むかについてでありますが、国や JR 東日本の動きに迅速に対応するため、JR 大湊線の沿線自治体であるむつ市、野辺地町、横浜町が中心となり、また国、県、JR 東日本にもオブザーバーとして参画いただき、JR 大湊線活性化協議会を今月設立し、国や JR の動向について情報共有を図るとともに、路線の利用促進や各地域の活性化について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡幸男議員。
答弁ありがとうございました。順次質問を再質問をいたしたいと思います。先ほどの、重要土地利用規制法についてでありますが、通知はないということでありますが、3年以内に全国で600箇所、指定になるだろうというふうに言われております。我が地域では当然、海上自衛隊がその対象となることは分かりうるわけでありますが、海上自衛隊に関連する施設、または航空、または、試験場といいますか、半島内にはかなりの、軍事関連施設といいますか、あるわけでありまして、それらの指定もなるのかどうか、この辺のことは国が指定しなければ定かでないというようなことは理解するわけですけれども、その指定する範囲というものがですね、例えば境界からすべて1キロ以内なのかどうかというようなこと、または別な意味合いで重要拠点があってそこから関係する、重要と思われるところが1キロ以内の範囲なのか、これはよく分かりません。そのようなことを分かっておりましたらお知らせ願いたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。この重要土地利用規制法の、審査などにつきましては法廷の審議会がございまして、こちらは、土地等利用状況審議会というのがございまして、こちらの方で、指定についての考え方が、示されております。でその範囲といいますのは、フェンス等の外枠を基準に、おおむね1キロメートルということになっておりまして、その上で、例えば建物を分割しないとか既存の道路河川を、境にして、指定をしていくというような方針が示されております。以上でございます。
富岡幸男議員。
これからのことでありますので、これから見守っていきたいなと思っておりますが、私なりにこの法については、国会でも議論がありましたけれども、1キロの範囲というのは非常に狭すぎるというようなことで、外国からの資本が、投入されるといいますか、そういうふうなことにはかなり 危惧する場面があるというふうにこう思うわけであります。まあ、国の施設であれば、それはそれで、まあ、いいんでしょうけれども、この原子力施設ということが謳われておりまして、まあ、これは、当法では、リサイクル燃料会社が対象になる、または軍内でいきますと、東通り原子力発電所、大間原子力発電所、さらには、6か所の、原燃施設、こういうものが対象になるのではないかなと思っておりますけれども、この民間についての通知の仕方っていうのが、こう分かっていれば教えていただきたいと思います。分からなければそれで結構です。
企画政策部長。
お答えいたします。議員ただいまお話しあったとおり、区域指定の考え方については、閣議決定された基本方針に照らして、防衛関係施設、生活関連施設としてその原子力関連施設、あとは、国境離島等ということで、示されております。そして、当該、地方自治体の方にですね、地方公共団体の方に、意見を求めるというようなところまでは、先ほどの、審議会の方で示されておりますけれども、個人についてはですね、特に、今のところ、示されている方針というのは、ちょっと確認できておりません。はい、以上でございます。
富岡幸男議員。
この問題といいますか、危惧されることはですね、北海道倶知安ニセコ町などですね、まあ、昨日2、3日前も、ニセコ町では、外国人スキーヤーが、入ってきて、まあ、パウダースノーを楽しむことが、非常にこう喜ばれておりまして、十数年前から、外国人が入ってきている、まあ、その倶知安ニセコ町では、今、リゾート開発的な要素があって、これがすべて外国資本であるというようなことであります。で、自治体で問題になっているのは、その資本が多くなればなるほど、外国人が入ってきて、お金が落ちるんですけれども、決して地元が有益なものになるかといえばそうでなくてですね、一つの大きな問題は、建物ができて、大規模な建物ができることによって、水の供給ができない、水道局の増設をしなければならないというようなことが出ておりました。そうすると、これは全部、自治体の負担になるわけでありまして、外国人が楽しむことに自治体もと言ってもですね、この、所有された外国のその固定資産税やらすべてのことをですね、追いかけるというふうなことも大変な作業をしているみたいでございます。で、最も悪いのは、ニセコ町はこの10年間ぐらいですね、全国で一番地価が上がっているんですね。で、地価が上がることによって、住んでいる方々の固定資産税まで上がっちゃうと。そうすると、所得が増えないに固定資産税が上がるというようなことで、非常にそのちぐはぐな、デメリットの方が大きくなっているというようなことがあって、開発にはなかなか大きな問題があるなと、こういうふうなことが言われております。まあ、そういうふうなことから、これから、我が地域でもですね、まあ、そういうふうなことがあるのかもしれません。そして、それはそれとしておいてですね、最近のニュースで危惧されることはですね、福島県、それから山口県、岩国のそばですね、福島県の、その山林も、陸上自衛隊の施設がある。ところなんですけれども、大規模開発されて、 上海電力日本という会社、これが、もう土地を買い占めているというような状況で、こういうふうなことがあるとですね、ほぼほぼ日本の国は、中国にいろんなところで蝕まれてくるというようなことがあります。現に千歳もそうでありますし、小樽の一部もそうであります。こういうふうに、私たちにはそんなに関係ない話かなというふうに思われがちですが、現実的にはいつどこでどういうふうな 手が忍び込んでくるかというふうなこともわからないので、そういうふうなことから将来的にもし そういうふうなことを 守れるんであれば、一自治体でも、立法化ができると、条例化できると思いますので、そういうふうなことに対処するような、場面が遭遇されると思うことの想定で私は言ってますけれども、まあ、市長におかれてですね、そういう宣言を加えるというようなことを考える余地があるのかどうかお知らせ願いたいと。
市長、お答えいたします。まあ、ニセコの話はまあ今の話 で私はちょっと今お話聞いててですね、思い出したのが、1980年代に、ニューヨークのマンハッタン、特に中心部をですね、ロッカフェラセンターですか、を中心にですね、三菱地所だと思いますけれども、土地を多く購入しました。で、そこで起こったのが、日本への攻撃です、アメリカからのですね。で、まあ、そのことによって、まあ、プラザ合意以降のですね、バブルが崩壊したというふうにもこう言われていますけれども、長い歴史の中で見たときに、で今じゃあマンハッタンどうなってるかというと、やっぱり中国資本いっぱい入ってるんですね。これ間違いなく、そう、私が言った10年前ですらそういう状況でしたから、まあ、おそらく今もっと進んでるんではないかと、これは推測ですけれども、そうなってると、うん、一律に外国資本だから悪いっていうことでは私はないというふうに思ってるんです。でそれよりも何よりも、むしろ今聞いてて思ったのは、まあ、それだけ開発行為が行われるその魅力的な土地になれるかどうかということの方がむしろ大切 でそういう時に、そういう時にそうなった時にどう選んでいくかと、私たちがですね、そのパートナーをどう選んでいくかということだと思うんです。で、そうなってしまえばですね、まあ、仮の話ということになりますけれども、まあ、中国資本だからといって必ずしも 100% 悪いわけではないと、まあ、基本悪いと思うんですが、100% 悪いわけではない。ですからお付き合いの方法とか、土地お付き合いの方法っていうのは、すなわち土地利用の規制の方法っていうのは、まあ、やっぱりしっかりそうしたその開発がたくさん行われてくれるような魅力的な土地になって、投資の話が来るようになればですね、これは考えなきゃいけないことだというふうに思っておりますし、この円安の状況の中では相場等地域もそうなる可能性はあるというふうに理解しています。
富岡幸男議員。
確かに市長言われるんですね、まあ、アメリカの場合は日本の企業が景気が良くてですね、そういう時もあったと、まあ、自由主義社会の中でそういうふうなことが起きるというのは結構なことなんですが、こと中国というようなことになると全く場面が変わってしまうというようなことであります。現に、ハウステンボスなんかも上海の企業に変わったりですね、京都のホテルが中国の資本に変わっているというようなこともあります。危惧するのは北海道の水資源までが中国に狙われているというようなことがあります。まあ、話はそこまでにして、自衛隊基地についてお伺いをいたしたいと思います。私はこの大港基地のことについて取り上げたいなと思ったのは、なんとも私たちの地域がジレンマに陥っているというようなことでありまして、人口の減少並びに景気の衰退といいますか、人口は増えない、増やすことはなかなか難しいとしてもですね、景気だけはなんとか維持したいなと、こういうふうに思うわけです。そういう中であって、この際、 毎日のように報道されておりますが、防衛力強化、そして軍事費の増大、軍事費も5年で43兆ですか、そういう見出しが飛んでおりますけれども、そういう時期を迎えております。なんとかその大港の基地について、助けてもらうといいますか、共存共栄の中でもっていい関係で言うべきは言うというような立場を取っていきたいなと、こういうふうに思うわけであります。最初にですね、現状、大港基地において、現在の隊員数であるとかですね、家族の数とか、OB 含めて、どれくらいの人たちが、今日まで私たちの生活の下支えになっているかというようなことを、また、経済にとってどういうふうな影響があって、消費がなされているのかとか、地元発注がなされているか、概略で結構ですので、お知らせ願いたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。現在、大港地方総監部に、所属する隊員数でございますが、約2600名、そして隊員のご家族を含めますと約5000名の、自衛隊の関係者がの皆様がいらっしゃるというふうに伺っております。また消費という部分ですが、詳細な金額につきましては把握しておりませんが、相当の額がですね、この関係者の皆様、隊員の皆様で消費されているというふうに考えておりございます。また大港地方総監部と市内の事業者、大港地方総監部から市内の事業者への契約ということでございますが、令和3年度の実績といたしまして、艦船の修理に関する契約が7億2000万円、役務提供に関する契約が5億2000万円、食料に関する契約が3億2000万円、売買契約が6億円、その他の契約が2億1000万円、合計しますと23億7000万円というふうに伺ってございます。以上です。
富岡由紀夫議員。
今、現状の数字をお聞かせ願いましたけれども、市長、この数字で今までここ自衛隊とお付き合いしてきた地域のトップとしてですね、どういうふうに感じておられるか、またこれからどういうふうにお付き合いしていけばいいのかというところを少しお聞かせください。
市長。
お答えいたします。額の高ということについてはですね、これ結果でありまして、私がこの場で論じることではないというふうに感じています。で、大切なことは自衛隊の皆様との向き合い方ということで大切なことはですね、やはり地域として、隊員の皆様が任務や訓練に集中できる生活環境を作っていくことだというふうに思うんですね。で、よく、いろんな要素があるんですけども、その中でやっぱり家族で来てくれない方々が多くなってる。で、その最たるところは教育だっていうふうに言うんですね、皆さんね。で、昔は中学校まで一緒に来てたけど、やっぱり教育水準のことを考えるとみたいな話をされると。で、これは私にとってみるとすごくがっかりする部分があって、で、小学校ですら来てくれなくなってると。で、これはこういうことはですね、やっぱりちゃんと私たち自覚しなきゃいけなくて、教育水準を上げていって、隊員の皆さんがご家族で来てもらえるような環境をやっぱり作っていくということはすごく大事なことだと思います。その他の、生活環境のこともたくさんありますけれども、よく言われるのはそういうことだと。で、もう一つはなんかいろんなことを配備してくださいとか来てくださいっていうのも、それは大事なことなんですけど、それって本当の意味での防衛政策とはリンクしていなくて、私たちが本領を発揮しなきゃいけないのは、いざこうやって防衛費拡大したときに必ず基地の機能って増強されるはずなんですよね。で、それをちゃんと地域としてまとめていくことだと思うんです。こういうふうな艦艇配備したい、こういうふうな 基地を作っていきたい、こういうふうな装備をつけたい、断るごとに各地域で反対運動が起こるんですよ、こういうのって。で、自衛隊 の、 その例えば夕立がソマリア沖アデン湾に行きますっていう時に、家族みんなで私も見送るんですよ。そうするとどこからともかく反対運動の人たちが大きな声出してですね、やってくるわけですよ。考えない、まあ、地域の共産党の方々じゃないと思いますよ。あれはもう東京から来てる方々だと思いますけど、と私は信じてますが、そういう人たちもいる。で、国全体が何かまだ自衛隊が基地の増強するときに反対しなきゃいけないような空気がある。で、これをいかに地域として議会も含めてまとめていって、行ってしっかりとした形でやる、これが大事だと。まあ、そういう意味では所在自治体の役割っていうのは、まあ、経済のことっていうのは結果であってですね、どちらかというと一緒にその国防を担っていきましょうという、その機運の醸成を市民の皆様としていくということが大切なんだと、このように私は理解しています。
富岡幸男議員。
非常に今市長から一緒に国防を担っていきましょうと、全く同感であります。日頃、災害があれば自衛隊のお世話に大変なっておるところでありまして、感謝を申し上げなければならないことを忘れておりました。失礼しました。やはり私たちは、自分たちの地域がどうあるべきかというふうなことを考えるとですね、自衛隊の存在というのは大きいと言わざるを得ません。昨日の、BS の1930ですかで、千歳空港の千歳市のことを話しておりました。まあ、10万人以上あると思いますけれども、千歳市には空港と、国自衛隊と、国自衛隊と、陸上自衛隊ですね、ありまして、およそ4分の1の人間が自衛隊関係者であると。まあ、経済も自衛隊がなければというようなお話をしておりました。我が地域もそこまでいかなくても大きな影響力を持って支えてもらっているんだろうなと、こういうふうに思っております。まあ、要望書の、大型艦艇について少しお話しさせていただきますけれども、今、国では、海上自衛隊では、イージス艦とかですね、まあ、いわば近隣のミサイル、飛んでくる弾道ミサイルにどういうふうに迎撃していこうかというような装備だとか設備だとか、さまざま考えているようでありまして、船で行くと、イージス護衛艦、まあ、最初にできたの、最近できているのが、マヤという型で、みたいです。これは8500トンの基準排出量で、乗員が、乗組員が300人、もう一つ、最近ではステルス艦という護衛艦で、これは3500トン、これが、これから10隻、今できているのが2隻でしょうかね、10隻作られるというようなことである。これは乗員、3500トンで乗員が90名とかということであります。まあ、船の配備があるとそれなりに、地元は潤ってくるというようなことにつながっていくと思われます。まあ、昨今は南の方にすべての防衛諸隊が移っていると、冷戦が終わってから大港も随分こう簡素とは言いませんけども、最低限の防衛でもって警戒に当たっているというようなことになるんだろうと思いますけれども、それをやはり今回のその防衛施設、防衛費、防衛力強化、これによってですね、やはりもっともっと、この大港にもですね、 その配備をお願いしなければならないのではないか、こういうふうに思っておりますが、こういうふうに具体的に話をするということについては、市長、どういうふうにお考えでしょうかね。
市長、
自衛艦艇 の、 その配備ですとか、あるいはさまざまなその基地の、装備、設備、あるいは最新の防衛装備ということの配置ということについては、もっぱら防衛政策のその観点から国が決めるべきものだというふうに考えるんですね。でも大切なのは、それがいざ地域になったときに、必ず反対する方々がいらっしゃるということだと思っていて、さっきも言ったように、それをどう私たちがまとめていくかということの方がむしろ大事だと。ですから私はですね、どちらかというと、そのイージス艦をどんどん配置してくださいとかっていうことよりも、地域として私たちがメッセージとして出さなきゃいけないのは、自衛隊と国防のためであればですね、市長自らが、あるいは議会自らが先頭に立って、地域を説明していく覚悟があると、このことを強いメッセージとして、国防を担う防衛省に伝えていくこと、このことが結果的に、基地の拡大につながるものと、このように認識してございます。
富岡幸夫議員。
時間もなくなるんですが、春節のことについて、簡単に過去、行われてきた事柄についてお知らせ願いたいんですが、前回やったことについてちょっと問題があるかどうかというようなことがあればですね、含めてお知らせ願いたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。春節工事のことについてということでございますけれども、艦艇の大型化への対応のために平成13年4月に、着手した、春節がございまして、こちらが、平成23年3月に刊行したということで、伺っております。で、この結果、雨型波型と呼ばれます護衛艦が、入港できるようになったということで、こちらの海上自衛隊のホームページで調べましたところ、大体4500トン程度の、汽水が、5メートル余りの船が入れるようになったというふうに、認識してございます。そして、春節を行う際の問題点ということでありますけれども、こちらはやはりその、費用とその春節動が大量に発生するということが問題点であるというふうに伺ってございます。以上です。
富岡幸夫議員。
ありがとうございます。この春節によってですね、大きい艦が入ってこれればいいんですけれども、あいにく湾の構造上といいますか、サシの関係でですね、なかなか難しいことがいっぱいあるというようにこう伺っております。護衛艦といえども、汽水は6メーターそこそこでも、その下にソナーがついていまして、また3メーターほどそれがあると。そうすると、もう10メーターの水深以上がなければですね、入ってこれないということになるわけですね。で、その浚渫した奥にですね、海上自衛隊唯一の1万トンドックがあるわけですね。で、これも、自衛隊では整備をしてるんです、近年ね。で、使おうとしているとは思うんですけれども、何せ、その浚渫がなされないと、それも機能しないというようなことになって、私はその浚渫のことについて、非常にその大港海上自衛隊の将来の危機があるのではないかなと、こういうふうに思ったりもしているわけです。ですから、そういうふうなことにならないようにですね、願いたいものだなと思っております。それで、話はいきなり飛びますけれども、津軽海峡にですね、その、これはいつでしたっけ、9月の25日、東日報ですね、こんな大きい面でですね、ロシア 中国感染が通ったというようなことで紹介されました。まあ、非常に時間がないので、その公開といえどもですね、まあ、日本には5つの海峡の公海があるわけですけれども、公海の宣言というのは、12回で了解あるわけですが、公海の場合、日本では3回でにしかしてないんですね。で、もう堂々とどこでも取って歩けるというような思いでいますけれども、やはり大港の岸から海峡を出るというようなことには、非常に時間がかかる。私は関根浜にですね、新たなその防衛施設を要請したらどうかというふうなことを思っていまして、そうすると、まあ、将来の、地球観測船未来のことであったり、リサイクル燃料の、入港であったり、燃料の入港であったり、さまざまなことで、またはその津軽海峡というのは非常に便利でありまして、日本をぐるっと回らなくても、中国、朝鮮にはですね、アメリカ、カナダからはですね、津軽海峡を通っていくというようなことで、八戸にわざわざ寄らなくてもいいというようなこともあってですね、関根浜というのは重要な港になると、こういうふうに思っておりますけれども、市長はその点、考えたことはないと思いますけれども、聞いていて、どのように思われるか。
市長。おそらく黄海の沿岸部に基地を建設することは外務省が反対するんではないかと聞いていて思いました
。富岡幸男議員。
まあ、非常に大きな問題でありますので、いろいろ、まあ、国の関係で外務省が強いのか、防衛省が強くなるのか、まあ、それぞれ喧嘩して、なんとか、私たちの地域のためになればいいなと、こういうふうに思っているわけであります。他の質問がなかなかできません。砺波派 の駐車場の件についてですね、ぜひバスの1台ぐらいはですね、どっか止めれるようなことを、ね、計画してほしいなと思っております。鈍行稲荷のところには芝五郎の、会津の室井市長がですね、検証費を立ててくれたというようなこともあってですね、紹介もしたくてもできないという状況がありますので、なんとかそういうふうなところに目を向けてもらえないか、簡単にお願いをいたしたいと思います。
市長、まあ、ご案内してて、私もですね、そのように感じる場面もありますので、しっかり今後検討してまいりたいと考えてございます。
富岡幸男議員。
聞こうと思ってまた聞きませんけれども、これだけはしゃべっておきたいなと、こういうふうに思っておる、議長からもお許しを願いたいんでありますが、
どうぞ。
昨日、おとついから、市長の今後についていろんな話があります。まあ、私もその中の一人といいますか、市長には大きく期待を申し上げたいと。市長は、国土交通省キャリア上がりでありますから、国のその基幹的なことをよくよくご存知だというふうに思っております。今日は国土の話、防衛の話、これはすべて国土の話でありまして、私どもの、この、それを経済を支えている、または日本のその基幹、屋台骨になるうる道路、これをですね、もっともっと整備してほしいのであります。前回の、定例会で佐賀議員が279号線の話をしておりました。まあ、避難道といって、北通りの道路が新しくなればですね、下北縦貫道路が大間までそんなに未整備な部分がなくなるというようなこともあります。私は平成7年、議員になったときの最初の一般質問は、全国総合開発4前走の話をさせてもらいました。でそれは、北海道と本州に橋を架けたいという思いからでありまして、 そのことはもうもはや時代が違ってきたというふうに思われて、ずっと私も口をつむんでまいりましたけれども、昨今は第二青函トンネルを作ろうというような話まで出てきております。そうなると話は別だなと思っておりまして、私は、市長にはですね、そういう国土軸を考えていく、そういうふうな政治家になってほしいなと、こういうふうに思っておるわけでありまして、あの明石海峡に橋を架けた、衆議院議員の原健三郎、後には衆議院議長になりましたけれども、あの方は淡路島の出身で、生涯あの橋に命を懸けてきた人でありました。私も、函館の仲間と青年会議所時代の縁でもって、そういう橋の話をしてまいりました。まあ、近くでいうと前大間町長金沢光晴さんともそういう思いで何度も勉強会に行ったり、そういうふうなことをしてまいりました。なんとかですね、市長には青森県の全体のこと、または国のそういう機関のこと、ぜひ考えていただきたい政治家になってほしいなと、私の願望であります。なんとかそういうふうなことを 思ったことは成し遂げるという意欲でもってですね、ぜひ、最終的には地球運用を俯瞰するような政治家になることをお願いをしたいなと、こういうふうに思っております。市長、一言何かありましたらお願いいたします。
市長、まあ、四前走橋を架ける、津軽海峡に橋を架けるということは非常にこう大きな夢だったような気がします。で、私自身はやっぱり誰も考えなかったことを実現したり、夢を叶えるのがですね、まあ、政治の大きな役割だというふうに思ってますので、いただいた激励は陸奥市政の期待として受け止めさせていただきます。